主は今招いて言われます。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番、声を出さずに歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。主の慈しみは絶えることがない。その憐れみは尽きることがない。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は尽きることがない。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。昨週も私たち一人一人の歩みを守り導いてくださって、この新しい週の朝、一人一人の名を呼び教会へと導いてくださって、御前に礼拝を捧げることができるこの幸いをありがとうございます。新型コロナウイルス感染症のため、この神戸の地にもまん延防止措置法が発出され、今まで通りの日常が遅れず、また礼拝においても同様にこれまでしてきた形とは違う形での礼拝式となっております。その中にあっても、私たちに対して尽きることがない慈しみと憐れみとをもって守り支えてくださり、主よ、あなたの真実に導かれ生かされていることを感謝いたします。あなたに招かれて、この礼拝堂で、また家庭やさまざまなところで礼拝を捧げようとしております。捧げる場所は違うかもしれませんが、私たちは心に一つにして、今私たちができる最善をあなたにお捧げしようとしております。礼拝に導かれているその場所を豊かに祝してくださって、あなたの恵みに預からせてください。一人一人の求めに応じて御言葉をお語りください。私たちの心を一切の思い煩いから解き放ってくださって、ただあなたの海に心を向けさせ、御言葉を聞くだけではなく行うものとして導いてください。私たちの捧げる祈り、願い、賛美があなたの御心にかなうものとしてください。御言葉を取り継いでくださいます唐崎先生を強めて、あなたのお言葉を余すところなく伝える尊き御器として用いてください。また今礼拝へと来ようとしている方の足を守り、共に礼拝を捧げることができますように導いてください。この礼拝を最後まであなたの御手にお委ねします。感謝し、この小さき祈り、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5-A にございます。 賛美歌93-5、主の祈り A をお開きください。司会者と宣教者は声を出しますが、会社の皆様は声を出さずにお祈りください。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
続きまして聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編133編、旧約聖書の957ページ詩編133編を購読いたします。旧約聖書の957ページです。まず司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。最後の三節は会衆の皆様と司会者でご一緒にお読みいたします。旧約聖書957ページ、詩編133編を購読いたします。購読します。都に昇る歌、ダビデの詩。兄弟が共に住むことは何という幸せ、何という麗しさ。
頭の上に注がれ輝しい油のように、それは日々に滴り落ちる衣の中で流れる。
ヘルモンの露のようだ、それはシオンの山々に滴り落ちる。主はそこで祝福と常しえに及ぶ命を定められた。それでは皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で池口彩子さんにお祈りをしていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りをいたします。よろしくお願いいたします。
主はそこで祝福と常しえに及ぶ命を定められたと。永遠から永遠に増す栄光の主を褒めたたえます。コロナ禍にあり、またとても今日は寒い中ですけれども、週の初め礼拝の民として私たちを招いてくださり、喜びを持って感謝を持って礼拝を捧げるものとさせてくださっていることを心から感謝をいたします。今日は河原崎先生を通して御言葉をいただきます。どうぞ御言葉をしっかりいただいて、今週もこの御言葉を思い感謝を持って喜びを持って歩むことができるように、今日のご礼拝を祝福してくださることをお願いをいたします。礼拝に来ようとしても来ることのできない方もおられますし、またそういう中で私たちがこの御言葉を聞き、あなたの素晴らしさを知ることができるように、今日もどうぞ先生を豊かに尊くお持ちくださることをお願いをいたします。どうぞ本当にコロナ禍にあって 今はますます増えてきているこの中ですけれども、一切の権威をもって導いてくださる憐れみの主のこの素晴らしさが、栄光が日々の生活の中で表されていくことができるように主に期待をいたします。また今からの時を待ち望みます。どうぞこの礼拝の中で栄光の主がどうぞ十分豊かに表されるようによろしくお願いをいたします。今からの時を期待して主イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。それでは皆様1分間お祈りをしていきましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙5章16節から26節、新約聖書の343ページ、ガラティアの信徒への手紙5章16節から26節を朗読していただきます。
ガラテヤの信徒の手紙5章16節。私は言います。霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉の望むことは霊に反し、霊の望むことは肉に反するからです。この二つは互いに対立し、そのためあなた方は自分のしたいと思うことができないのです。霊に導かれているならあなた方は律法のもとにはいません。肉の行いは明白です。淫行、汚れ、放蕩、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、嫉妬、怒り、利己心、分裂、分派、妬み、泥酔、馬鹿騒ぎ、その他この類のものです。以前も言ったように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはありません。これに対し霊の結びは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であり、これらを否定する律法はありません。キリストイエスに属する者は肉を情欲と欲望とともに十字架につけたのです。私たちは霊によって生きているのですから、霊によってまた進もうではありませんか。思い上がって互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、 賛美歌 93:4-1、 使徒信条 A です。この使徒信条も司会者と宣教者は声を出しますが、会衆の皆様は声を出さずに告白ください。皆様ご起立ください。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。川原崎士官牧師に牧会祈祷並びに宣教、キリストに属する者と題してメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。恵みと平和を与え、真実の限りを尽くしてくださる主よ、あなたを信じ礼拝を捧げております。あなたに望みを置いております。救いの恵みを思い起こし、思い巡らすときに感謝はつきません。今も私たちの信仰はあなたに向かって開かれております。主よ、あなたの月ざるご愛に感謝をいたします。愛には恐れがありません。あなたの完全な愛は恐れを取り除きますから、今すぐに私たちの恐れをあなたに委ねます。恐れに伴う苦しみを私たちから取り去り、平安を与えてください。今もそして将来も揺るがない恵みの中を歩まさせてください。ですから主よ、あなたご自身とそのご愛に対して自分の方から壁を作ることがありませんように、また互いの間において愛と平和の橋を架けさせてください。愛する兄弟姉妹の中に病床で戦っていらっしゃる方々がおられます。主の特別な恵みの御手で支え、癒し、強め、回復させてください。感染症の影響を受けていらっしゃる方々を助けてくださり、守ってください。主に招かれ、つながろうとする一人一人に信仰の歩みをさせてください。私たち一人一人に御言葉を通して主のお心を知らされ、身胸に従う一歩を踏み出させ、その歩みを導いてくださいますように。私たちとこの群れには福音宣教への召しが託されております。若いの使者を起こしお使わしください。一人一人が福音の証人として、それぞれご家庭に、また職場に、そして学び屋に、またある方には施設に、治療を受けてらっしゃる場に使わされようとしております。どうぞお一人お一人をふさわしく導いてください。主は生きておられることを覚えながら歩む日々でありますように。これらの願い、感謝とともに我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ここ3年ぐらいと言ってもいいかもしれません。気づかなかったといえばそれだけなんですが、家族の愛情とかですね、友情というものが、こんなに心や生活や私の信仰世界にとって大きな意味を持っているんだなと思うようになってきました。今頃気づいたんですかとこう、おっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、何を言いたいかというと、 家族に愛されている自分に出会うということを、最近つくづく思いになりました。前から愛されていたんですが、その自分に気づく、自分に出会うということ、ということは自分のことを分かってなかったんだなと思うときある。愛されている自分に出会うということ、ああ大切なことだなと思って、しばらくそんなことで日々を過ごしておりました。そして合わせてキリスト様との出会い、それはキリスト様を知ることであり、とともに自分自身を知らされるときでもあります。その出会いの交わりがキリスト様に愛されている自分に出会う。愛されていることは知ってたけど、その自分というものをとも出会うということ、ちょっと抽象的な言い方ですけれども、そんなことをもこう昨今こう教えられている次第であります。キリストに愛されているその自分に出会い続ける。ああそうすると、この一月ヨハネによる福音書から、それ今日もまた、ガラティアの信という手紙、また来週も同じ箇所からになりますけど、2回に分けて、取り継ぐことになりますけれども、ああ罪許されている、そこから解き放たれている、新しく生まれ変わらさせていただいた、先週取り上げましたけれども、永遠の命に預かっている、その中に生かされている、神のことされているということ、その自覚、そうされている自分と出会うという、これは信仰生活が短い長いということもいろいろあろうかと思いますけれども、その自分に出会い続けるということが、ああこんな面があるのか、こんな素晴らしさがあるのかということを、ある意味では広げていただくときでもあり、また深めていただいているようなことであります。そのような自覚といいますか、キリストに、愛されているその自覚というものが、今日取り上げましたキリストに属するものとされているという自分、その自分に日々出会っているか、キリストに属するもの、今日中心聖句にいたしました24節をもう一度ご覧ください。キリストイエスに属する者は肉を情欲と欲望とともに十字架につけたのです。先ほど言いましたが、来週も同じ箇所からの説教です。時間的なこともあったかも確かですが、よりどちらかというと今日は消極的な面を語ることになろうかと思います。来週はそこからぐっと開かれていく歩みということも見てまいりますが、今日のところスルーできないんです。今日のところスルーしてしまうと来週のことが言葉だけで終わってしまうというところがあろうかと思いますので、今日のところをこの24節を中心に前後見ながらですね、お聞き、キリストに属するものって何なのかということをご一緒にお聞きしたいと思うのです。先月第一と第二聖節、第二第三聖節ですか、この五章のところから取り上げましたが、もう一度一節ご覧ください。この自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださいました。飛んで六節をご覧ください。キリストイエスにあっては割礼の有無は問題ではなく、愛によって働く信仰こそが大事なのです。飛んで13節、兄弟たち、あなた方は自由へと召されたのです。ただこの自由を肉を満足させる機会とせず、愛をもって互いに使えなさい。ああこのようにされているキリスト様と自分が出会うということ、このように信仰によって使われていくんだという、その自分に出会う、そしてこのキリスト者の自由といいますか、その実際生活を今日開きました16節以降に、とりわけこの朝はキリストイエスに属するものということを取り上げている次第である。キリストイエスに属する、その通りなんですけれども、もともとの意味はここはもう一言なんです。
キリストのものと言っている。まあ、他の翻訳を見るとキリストのものと直訳しているのはありますが、キリストのものなんだということです。キリストイエスに属するものはキリストのものなんだ、そうされている自分に出会い続けるということです。言葉を変えればキリストの所有とされているということです。
お互い自分の持ち物、これ私のものですというときにこう反抗しますよね。私だったら川原崎という反抗するんです。先だってもある先生から一冊の本が送ってきました。なぜかなと思ってみたら川原崎の反抗が落ちてあった。そういえば私も忘れてたんですが、お貸ししていて何年ぶりかに帰ってきました。これ先生のものだよねということで、まあ丁寧に送ってくださって感謝だったんですが、私のハンコがドーンと印鑑してある。これ川原崎のものなんです。
私たちは日常生活の中で自分の名前ハンコを押すとか自分の名前をサインで書くとかいうときに、それは自分の私のもの、キリストのもの、それは言葉を変えればキリストの所有とされている。キリストの印が押すかね、精霊の印といいますか、ボーンと押されている一人一人なんですね。ですからキリストに所属するもの、
教会では毎週のように説教をこうして語るときにイエス様の十字架についてさまざまな方面から語ります、語られます。聖書は語りますね。私たちが一番確認し知っていることは、十字架は私たちの罪をイエス様が代わって担って死んでくださった。それを信じたときに罪人である私たちは許され、解き放たれ、神のものとされ、キリストに属するものとされている。ですからキリストのものとされるためには十字架なしにはありえないんです。イエス様は私たち一人一人をご自身のものとするために十字架以外ではできないと言っていらっしゃいます。もちろん神様に愛されているというのは愛の中にあって、キリスト様の十字架の上にキリスト様のものとされたという。一箇所ちょっと聖書を開いてくださると嬉しいんですが、宣教師に書いておきましたけれども、コリントの信徒の手紙1の6章の19節20節を読んでみたいと思います。コリントの信徒の手紙1の6章19節20節、聖書をお持ちの方はお開きいただけますでしょうか。新約聖書の301ページですが、コリントの信徒への手紙1、6章19節。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。
代価を払って買い取られた私たちは主のものとされた。十字架なしには主のものとされる道は他にないんです。
ある方がこのコリントの信徒の手紙の6章の19節20節のことを、
主の贖いの目的は所有にあるんだ、主のものとするために十字架にお掛かりになって贖ってくださったのだと、なるほどな、名言だなと思いました。この話はだいぶ前に一度したことあるんですが、皆さんご存知の方も多いかと思いますけれども、よく三宮とか行きますと年末に
軍服を着たですね、形をして福音を伝え社会鍋運動をしていらっしゃる団体があります。
救世軍というとってもいい団体なんです。信仰的には私たちの教会と非常に親しい間柄ですので、イギリスから始まりましたこの働きで福音を述べ伝えることを主にしていらっしゃるし、人々がイエス様とに立ち返ることを一番願って伝道もしていらっしゃるんですが、同時に、社会的な働きをよくされます。年末には社会事業、 聞いたところによりますとですね、日本でも多くの災害があったときにいろんな団体が支援に行きますけれども、それには大変な手続きがいるんですが、救世軍が行きますとフリパスなんです。あなた方は歴史的にこれだけのことをなさった、どうぞこれからも、例えば阪神淡路大震災の時とか東日本の時も救世軍がスッと通れる、まあ、それほど社会に大きい働きをしていらっしゃる群れ群れですが、この働きは英国でですね、産業革命が起こった時に、よく私たちの親しい、まあ、この流れの中にある先生がですね、救世軍という働きを始められた。それはまだ当時英国では文字を十分読めない方が、教育が行き届いてなかったということもありますので、そういう方々にも福音を届けるという、である時にですね、その救世軍の、集会に一人の青年が入ってきました。みんな大歓迎で、その集会が終わってまた来週来てくださいねということで、その一人の青年は帰っていった。で、その青年はその次の週も行くつもりで、今日行った教会で皆さん同じような服みんな着ていたな、なんか文字がここに、書いてたな、多分サルベーションアーミーっていう言葉も書いてたんじゃない、救世軍も書いてたんじゃないかなと思うんですが、彼はそれを何か書いて、来週も私も何か服に書いて文字を書いていかなきゃならないと思って、どうしようかと思った時に、ちょうど彼が住んでた隣のお店屋さんがですね、閉店になってオーナーが変わった。そこに一文字オーナーチェンジと書いてあった。あ、この文字いいやと思って、彼はその服に書いた。そして翌週その救世軍の教会に行った時に、皆さんは大歓迎で彼を迎えた。オーナーチェンジと、ご主人様が変わったって、まあ、オーナーですから支配人が変わった。彼はその後良き学びをして、救世軍のその士官になった人一人だそうでありますけど、愛する皆さん、私たちはオーナーが変わってるだろうか。ある時はイエス様、ある時はこの自分じゃなくて、私のすべてのオーナー、ご主人はイエス様です。オーナーチェンジと変わってる、主のものとされている、キリストのものとされている、自分との出会いを続けること、キリストイエスに属するもの。パウロは情熱を込めてここで24節で語る。キリストのものとされている現実を今の自分の現実として 100% 生きていきなさい。キリストのものとして 100%、 もちろん教会にいるときも、家庭にいるとき、職場にいるときも、キリストのものとして、キリストイエスに属するもの、そうされている自分に出会い続ける。さて、二つ目のところを見てまいりましょう。この24節を骨子にして今日は語っておりますけれども、キリストのものとされたその人の歩みはどういう歩みとなっていくのかというと、もう一度24節見ましたが、キリストイエスに属する者は肉を情欲と欲望とともに十字架につけたのですとあります。今日読んでいただいた、読んだ16節から26節の中に、来週この後半部分を丁寧にと思っておりますが、肉の行い、まあ、肉の働きと言いますが、それと霊の結び身、これは聖霊の結び身、御霊の身とも言われますが、それに分けて語られていますが、今日は前者の方です。どうぞ、肉と書いてありますので、時々混乱を起こす言葉なんですが、私もこう肉がついてるんです。いっぱい服で隠してますが、この辺りでいっぱい肉がついてある。まあ、それと同じような言葉を使ってあるんですけれども、そういうことじゃなくて、私たちが自分の与えられているもので何かしようとする努力、考える知性とかですね、意志とか、情とか欲、それは持っているのは肉なんですね。それが悪だとか罪とか、そういう意味で言ってるわけじゃない。ここで言う肉っていうのは、神様にこれは背くことだ、神様に反逆するさせるようなことだという罪を、情とか欲に
絡め結べられてですね、
ある方が言ったんですが、肉って何ですか、罪の座布団のようなものだと言ってました。座布団ありますよね。
その罪の座布団に情とか欲とかどっかに乗ってしまうと、その中に呼び込んでくると、ああ私たちのうちにも19節以降に書いてある肉の行い、肉の働きがムカムカと出てくる。ここに書いてあるのは未信者時代にもあったと思うんですが、クリスチャンのこと言ってるんです。ここドキッとします。でもここスルーできない。
キリストのものとされているものが神様に反逆させる、お心に背く、その座布団のような座の上に情と欲が絡み合ってひっついてくると、
情と欲というのは悪いものじゃないです。例えば愛するという情、異性を愛するという情、欲、
何かものを得るという、それは決して悪いものじゃありません。でもそれが情と神に反逆されていく、する、まあ、罪の座と言いますけれども、それでひっついてしまうと、むくむく立ててくるものが19節以降ね。ちょっと見てみましょう。
あまり丁寧に語り尽くすことできないかもしれませんが、19節以降見ていきますと、その肉の行いは明白です、明らかに現れてきますと言っている。
淫行、穢れ、放蕩、本能むき出しの性的な罪です。
結婚生活は素晴らしいものなんですよ。神様祝福される。でも結婚生活と別物の性的な行為は、
それ全般言ってる。
汚れ、正常な性を歪める不吉なもの、放蕩、卑猥な快楽。
次は20節ですか。偶像礼拝、魔術とあります。
これは神に対する敵対行為のことです。神様と置き換えて神よりももっと慕うもの、
もちろん目に見えるそういう偶像というのはありますが、
例えば
自分も偶像に、神様より異常になってしまうことがある。
時には財産がなる場合があります。財産も大事なんです。でもそれは神様になってしまう。
地位とか名誉とか仕事もそうかもしれません。魔術、まあ、魔術、それは結果として現れてくるものですね。
そして敵意、争い、嫉妬、怒り、利己心、分裂、分派、まあ妬みまででしょうか。
対人と人との関係において、いやそれは対、グループごとに、いや時には教会に対しても敵意、敵対心、
争い、本当の争い、戦いです。嫉妬、
他のものがいいなと思うのは決して罪じゃない。
誤った所有欲、取ってしまおうということになりますよ。
怒り、聖なる怒りもあるんですが、カーッとなって何かあったらカカッとなるという。
利己心、自分の利益ばっかりを求める心、分裂、
まあこれが教会に起こりますと教会引き裂いてしまいますね。分派も、
妬み、これはどうもしつこく、他人が持っていらっしゃる能力とかいいもの、私も得たいなと思うのは決してこれ悪いことじゃないです。努力してる。でもそれを得るために恨みつらみを持って全部それを相手のものを泣きにしてしまおうというのは、それほどまでの思いにとらわれる妬みなんです。
そして最後に泥酔、バカ騒ぎ、まあ、バカ騒ぎという翻訳なさる、まあお酒でも乱れてしまうものですね。享楽の虜になってしまう。その他この類のもの、ものすごい力ありますよ。これ
こうした肉の行いっていうものを、私たちは教育とか訓練とかが、なんか信心で良い行いで覆い隠すことはできない。すぐににょこらっと出てくる。
厄介ですね。それが情欲や欲望とも簡単に結びついてしまう。これ不自由になるんです。 キリスト者の自由をずっと語ってきて、これが不自由にさせるんだぞと言っています。どうしてもこの時に、あのイエス様を初めて信じた時にイエス様を仰いだと同じように、この時も主の前に出て十字架を仰ぐ、肉を情欲と欲望とともに十字架につけられたのですと告白しているように、私たちの悩ます肉の働き、もうこれはイエス様が十字架に一緒につけてくださったものなんだ、信仰を持っていくと、そのようにさせてくださる主の恵みによって、その肉の働きともう決別します、させていただくんです。もう一度言いますね、学びとか訓練大事なんですよ、教育は。でもそれで変わるもの、類のものじゃないですよ。それできるんだったらもっと世の中良くなってます。聖書を伝える真理は、私たちは服装を変えるとか言葉遣いを変えるとか外側を取り繕うとか訓練を重ねて変えられるほど、人間の罪深い性質は生易しいものではない。エゴがあるでしょう、わがままがあるでしょう、傲慢があるでしょう、人を裁く心、貪欲、肉は、この類の肉は克服できない。すぐに仕事が現れします。正直申します、私の最後の最後まで取り扱って嫉妬、妬みでした。これがあるとですね、相手の持ってるのいいなと思ってね、私も得たいと思う、これは決して悪いことじゃない。でも相手が持ってるものを亡き者にして私が得ようとする妬み根性、これはですね、やっぱりこう自分の肉をその情と欲とともに十字架につけたっていうところをさせていただきます、させ続けさせていただきますところで、まあ勝利させていただいたところもあります。だってイエス様を十字架につけたあのユダヤ人たち、なぜつけましたか。引用箇所書いておきましたけれども、あのユダヤ人の妬みだと書いてある。これマルコによる福音書の15章の10節に出てきます。妬みがイエス様を十字架につけたとすると、私のうちにあった妬みがイエス様を十字架につけたんだ。今日読んだところで、来週もちょっと触れますが、26節にこう書いてある。思い上がって互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうと。だからこの神戸中央教会の初代牧師の本田先生、ある時おっしゃった、私の最後に十字架につけたのは虚栄心だったとおっしゃった。ああ先生も用いられたのは、これを十字架につけなさったから用いられたんだなと思いますね。愛する皆さん、キリストに属する者、自治国国十字架につけられている自分に出会い続けて歩むことです。すると驚くほどに、論より証拠ですよ、驚くほどにこの肉の働きが鍵を潜めていく、恵みによってそれをさせてあげる。そしてその後、来週この後聖霊によって歩むと、そこから聖霊によって歩みがぐわーっと開かれて、ここにキリスト者の自由があり勝利があるのであります。もう一度この朝、もうキリストのものとされている 100% キリストのものとされているところに立たせていただきましょう。ならばこそ肉の働き、肉のこれ十字架につけたものとして、自治国国そこに私たちの自由の道が開かれていることを覚えて、さらに歩みを確かなものとさせていただきたいものであります。お祈りいたします。キリストは私たちを罪と死とから解き放ち、キリストにある自由を導いてくださいます。キリストのものとしての歩みをさせてくださいます。それをとどめるのは、神に反逆させる罪が呼び込むようにする肉である、その働きです。ですから今絶えず肉を情と欲とともに十字架につけます。そのようにされている自分を知って、肉の働きから決別し、主の恵みによって信仰の歩みを全うさせてください。我らこのしもべにも 一人お一人にもこの恵みが開かれていることを感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にそのところを祈りの場とさせていただきましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌503番、光にいます主。賛美歌503番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金の祈りを土井さんに捧げていただきます。
キリストイエスに属する者は肉を情欲と欲望とともに十字架につけたのです。愛する天のお父様、寒さの厳しさが一段と増す2月の第一の聖日にこうして私たちを集めてくださいましてありがとうございます。またインターネットやさまざまな方法で主を賛美し礼拝している兄弟姉妹とともに同じ礼拝が持てたことありがとうございます。今流行り病のために窮屈で不自由な生活を強いられておりますけれども、主が私たちに必要なものは準備し整えてくださいますので安心して生活できております。今日は唐津先生より主のメッセージ御言葉を頂戴いたしました。 キリストに属するものと題してお話を聞きましたけれども、改めて主に私たち一人一人が愛されていることを感じ、ありがとうございます。これより主から主に与えられたものの中から、兄弟姉妹一人一人が感謝を持ってお返ししようとしております。その捧げられたものをどうぞ主の尊き御用にお役立てください。一切すべてを主にお委ねいたします。この祈り、皆様のお祈りと合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆さんご着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、唐崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。